ございます。今日メッセージさせていただきます。感謝します。今日の朝気づいたんですけど、今日10月5日で私は洗礼記念日でした。なので洗礼記念日です。なので救いの喜びが本当にあります。で今日賛美をした時にもう一回本当にこの救いの喜びっていう、これ救いの喜びが本当に自分の中に来て、で朝来る時こう獅子舞がいろんなところを巡ってて、すごいここに来た時もなんかこの地域にすごいなんかこう圧迫感じるなと思っていたんですけど、この賛美通してまた本当にこのイエス様の十字架のパワーもう一回思う時に、もうこっからこう光が出て、本当にこの神のこのキリストの体から本当にこの救いのこのパワー、イエス様の十字架の喜び、もうそのすべての地域の上に本当に覆うほどにあるっていうのを今賛美の中で感じて本当に感謝しました。皆さん聖霊記念日覚えていますか？覚えていますか？もう一回本当にイエス様に救いの喜びちょっと今感謝したいと思います。もう一回主に出会えたことありがとうございます。めん、はい、じゃあちょっと洗礼証明書が今日出てきたんで、それを見せようかなと思ったんですが、洗礼式のことをすごく覚えてることが2つあって、1つは洗礼式の日にメッセージ聞いてて、一緒に洗礼受ける予定のみどりちゃんが横に来て、なぎさ水着忘れたって言ったんですよ。それでってなって、私はすごい誰かを助けたい一心で、その時ここが建設中で、ホールで礼拝してたので、みどりちゃんを助けたいと思って、私の家近いから水着取ってくるねって言って、礼拝を洗礼式の日に抜け出して、自分の家まで水着取ってきて、でよっしゃと思って帰ったら、ホールで例の親の K 先生とひろみ先生が仁王立ちしてて、今日何の日か分かっとるって言われたの思い出しました。はい。で本当に修法を見たら、私も5年生で洗礼を受けたんですが、ゆーちゃんね、ゆーちゃんも5年生ですよね。また今月受けるということで、本当に一緒に祈っていきたいなと思いました。では洗礼式の日めっちゃ海が荒れてて、私が知ってる洗礼式の中で一番海が荒れてて、で私と緑小さかったんで、もう波に揉まれて溺れそうだって、早く終わってほしいと思ったんですけど、アブ先生は逆境に燃えるタイプなんで、二人の信仰時の人生はこうなりますとか言って宣言されて、いいからやってとか思ったの今思い出しました。感謝します。じゃあ私はパワーポイントを使ってしようと思っているので、イエス様接続するように助けてください。じゃあ先に今からじゃあ小学生の皆さんに歌詞を私が言いますので、これのタイトルを言ってくださいね。一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられる場所、あ、これですね。これの曲名わかりますか？あ、わかりましたね。はい、キリストの体です。で、これはエペソ書にあるんですが、アブ先生がたまにハマる曲っていうのがあって、ハマるっていう言い方は良くないんですけど、感動して持って帰って、それ続けて教会でめっちゃ歌うっていう曲があって。まあ、この前、これの前は清い心だったし、その前はめっちゃ長いこと歌ったのはダビデの幕や、もうずーっとめっちゃまだ歌うっていうくらいだったんですけど、まあ、このキリストの体を、テーマソングとして歌っていました。で、賛美チームとしては、その阿部先生がこう感動して持って帰ってきたリーダーが、これテーマにしようってこう言った曲自体が、こう神様が教会に対する何か一つのメッセージじゃないかなと思って、ずっと考えていました。で、じゃあ、クイズですが、ゆうきさん、エペソ書は何章あるでしょう？ 素晴らしい。6章あります。はい。なんか今日前にいるからめっちゃ当てちゃうかもしれん。6章あるんです。で、みんなファミリー礼拝しか一緒にできないんですが、大人の人たちはこのエペソ書全部6章あるんですが、まあ、6回に分けたら2ヶ月で終わりますよね。でも、2025年の1月から初めて、これもう6章全部するのに、なんと9ヶ月かけました。大人の人たちはエペソ書を、まあその間にイベントもあったんですけど、長いこと読んで、で、その間にずっと、私たちはこのテーマソングも歌いながら、本当にキリストの体、主は何をこれを通して言ってるんですかっていうふうにこう聞いていました。で、まあ、その気づきをこう私が前半シェアして、また聖地さんにバトンタッチしたいと思っています。で、ちょっと皆さんに質問したいんですが、この曲歌う時のイメージ、キリストの体と聞いて思い浮かべる範囲はどんなぐらいですかというか、まあこれ、まず自分自身、私自身がキリストの体だ、私だって思うイメージの人もいるかもしれないし、これサレムチャペルですが、この津田キリスト教会のみんなのことをこう思い浮かべながら、この賛美をしています。また、このタクちゃんですね、VMC の群れの人を思い浮かべています。またはもう少しこう大きくなって、これ四国中央のメンバーですが、四国の教会の体、広がって、これ熊本ですが、九州まで広がり、そして、ま、だんだん、こう、世界に、これ、シュリポートチャーチのロゴ、これ、この前言ったチェジュ韓国ですね、いたり、ま、イスラエルのことを思ったり、こう、世界に、こう、キリストの体も全世界の体のことを思い浮かべながら賛美してるんだっていう、こう、方もいると思います。で、まあ、私はこれ賛美するときに、こう、いつも、こう、だんだんと、この広がっていくイメージがあって、で、すべてこう、すべてのこう、キリストの体、イエス様が頭であって、満ちてると思ってこう宣言して歌っていました。はい。で、まあこれを考えるときに、こう、すべてのこのキリストの体、まあ全世界の体の中で、こう私たちの教会は、こう一部分として考えるなら、私たちのこの教会の体としてどういう役割をしていくんだろうっていうことをもう9ヶ月間私ずっと思い巡らすのがまあ好きなのでそんなことばっかり考えていたんですが、まあということで今日はこの体のこう役割について私は少し話させていただきたいと思います。まずこれがまあキリストの体全体とします。まあこれは全体というか私たちの教会で考えてくれてもいいんですが、まずはキリストが頭です。そして、ちょっとエペソ4章が役割のこと書いてたので出したいんですが、こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師また教師としてお立てになりました。生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためですっていうふうに、ここが役割について書いてくれているので、ちょっとここを私は掘り下げてみました。で、このタイトル、肩書きだけ見ると、ちょっとイメージ湧かないんですが、すべての賜物っていうのは、心、こうパッションっていうものと自分の関心っていうものとつながってると思うんですね。例えば、おーちゃんだったら、生き物大好きなので、それ賜物ですけど、もう生き物大好きな人は本当にそこに関心があって、パッションがあるように、こう、役割っていうのは自分のパッションと、こう、コネクトしてると思います。で、まあ、ちょっと出しますが、使徒、わかりづらいんです、正直言って。拡大、開拓、訓練、整えるシステム。こういうことにすごく関心があります。なので、まあ、使徒の働きとか見ていても、本当に教会を拡大、開拓したり、そこでこう、整えて、こう、システム構築したり、そういうことに関心がこう見えます。そして預言者ちょっとわかりやすいですが、神の声を聞く。そしてそれを聞いたことを伝える。仲介者、取りなし。そして、伝道者は、失われた魂の救い、 もうこの人たちは教会の外にいる人に関心があるので、もう外に目が行きます。そして牧師、これは羊のケア、そして、教会の中で起こる様々な問題、教会のその人々の様々な心の問題の解決にとても関心があります。一人一人に関心がある方です。そして、教師の賜物を持っている方は、御国の真理を教えるということに、関心というかパッションがあります。なので、教師ってただのこの学校の先生がこの賜物あるというのでは、また、別で、本当にこの御国の真理、真理はあなた方を自由にしますってあるので、本当にこの油注ぎ賜物来た時に、なんかこの人と話したらこう御言葉によって解放されたみたいな、またこの人のこの言葉、昨日高原浩一郎さんが香川に来ていたと聞いたんですが、この人のこの言葉聞いたらなんか心が躍る、命が湧くみたいな、なんかそういうポイントです。で、この人たちは、この生徒たちをこう、整える、強める、教会を強めるために、役割として置かれているということが書いています。そして私たち一人一人も、キリストの賜物の計りに従って、恵みを与えられましたってあるので、皆さん、この5つのどれかにすごくパッションがある部分があるかもしれないし、こう、ちょっと、コリントとかに書いてた賜物を小さく列挙しましたが、みんなそれぞれ違う賜物を持っている。そしてジェイコブさん、この前ボディービルディングのメッセージしてくれましたが、もうこれとこれをつなぐ軟骨のような、もう軟骨大事って言ってくれたので、そういう働きもあると思います。で、ちょっとですね、これだけだったらちょっと分かりづらいので、実際にちょっとやってみたいんですが、5人ボランティアを募集するので、じゃあゆうきくんお願いします。いいですか、ゆうちゃんお願いします。はい、じゃあ5人出てきてください。じゃあめぐもお願いします。ちょっとこの役割についてもう少し説明したいと思います。じゃあめぐくん、これ持ってくれますか。あと2人ボランティアを募集します。連れてきてくれますね。はい、いいですか。ありがとう。じゃあメイ君こっち来てください。紙を渡してください。じゃあですね、ちょっとチームで働くということについて、使徒はこっちがいいですね。はい、ちょっと順番に行きたいと思います。じゃあみんなに見せてくれますか。じゃあもうちょっと、正直な話をすると、あっちの二つが分かりづらいです。こっちは結構理解されづらい役職なので、こっちから行きたいと思います。それぞれの、賜物には、このパッションがあること言ったんですが、その賜物持ってると、許せない、これは許せないとか、これは心が騒ぐみたいなポイントもこうコネクションしてます。例えば、教師の賜物を持っている人は本当に御国の真理について教えたいと思っているので、曲がったことをまたこの不義が来た時に燃えますよね。怒ります、それはちょっと違うんだけどみたいな、御言葉が本当なんだけどっていうパッション持ってます。ありがとうございます。で、はい、牧師は本当に羊のケアをしますね。教会に来ていてもですね、あの人大丈夫かな、あの人傷ついてないかな、ケアしたいな、あの人の家訪問しようかな、本当にそういう羊飼いの心を持っています。なのでこの人はもう羊飼いがいなくて、なんか荒れ果てたような場所、もう誰もケアしてないようなところ、訓練ばっかり言って全然ケアしてないっていうことには心が騒ぎますね。愛ちゃんね。で、伝道者もこの人はすごく分かりやすいです。もうこの人は本当に失われた魂を奪還するために外に向かいます。持ってくれる？持ってくれる？はい。なのでもうこの人のパッションはいつも外にありますね。なのでちょっとね、教会がもう内向き思考になって全然外の人の話をしないと、この人はすごく残念に思うかもしれません。ありがとう。で、預言者、この人は耳とそして口の働きをしています。この人は本当に神様からの思いを聞きたいと思っているので、こう、祈りの 祈りの姿勢、礼拝の姿勢、取りなしの姿勢、本当にそういうものにパッションを感じています。でこの人はですね、すごくですね、ちょっとこの世から浮いてるように思われがちです。なのでちょっと理解されないところもあるかもしれません。はい。そして使徒ですね、使徒はですね、一番ちょっと分かりづらいかもしれないんですが、聖書に81回も出てきます。この人は本当にこう全体を見て戦略を立てるタイプです。とにかく人をトレーニングしたい。ちょっと牧師と比べたら分かりやすいんですが、あの人はケアしたい、この人は立て上げたい、そしてその人を奉仕の任務に就かせたい、その人の人生の証明を全うしてほしい、そういうパッションありますよね。そしてなのでこの人は本当にこうクリスチャンが元気がない、教会が本当にこの不義によって元気がなくなっているということはすごく悲しいことです。じゃあですね、ちょっと持っててくれますか。全然違うんです。全然違うので、もしこのチームプレーということを理解していないのであれば、あのこういうことが起こります。例えば伝道者の人が、外行こうよ、もっと外行こうよ、もう失われた魂に向かって行こうよ、行こう行こうって預言者の人誘った時に、この預言の賜物を持ってる人は、え、神様の言葉聞いた、ちょっと待ってとか言って、もうちょっと遅いな、じゃあちょっとはい牧師、はい、もうあの人もう救おう救おう、あでもねごめんね、ちょっとね教会の中で今ねちょっとあの人傷ついててね、あのちょっともう私とは考えが違うから一人で行ってきてとか言ったら、この本当にあのチームになれないんですね。でも逆に言うと、あの一緒に行こうって言った時に、オッケー、祈るね、この働き理解して祈るね、そしてこの救われた魂に対して本当に神様の言葉あの語ってくれる、そして本当に救われた人が牧師によって、牧師の賜物を持ってる人によって柔らかい栄養をもらってケアされて、そしてこの真理の御言葉聞く、でこの人トレーニングですから、トレーニングしよう、そして奉仕の賜物を持って使わせていこうっていう風にこうチームになれるというところがあると思います。またもう一個の例を挙げると、予言ですね、首里ポートからのカスカデン先生たちのあの予言チームとしてあの来てくれる働きが数年続いていますが、もしこのゆいちゃんが持ってるあの予言者の働きがですね、あの教会内で牧師がちょっとあの人たち来たらめちゃくちゃになるな、いろいろ励まされることもあるんやけど、なんかいろいろひっくり返していくな、ちょっともうさ、ちょっとあの人たち来たらさめちゃくちゃになるよね、もう呼ばんとこう、そうしようってなると、あの本当に私たちが聞けたはずの賜物を、慰め励ましっていうのが、まあ、聞けずにあの終わってしまうということがあるかもしれないんですが、もしチームになったら、預言者の方が本当に語ったこと、これを私たち真摯に受け止めて、よし、あの人の賜物立ち上がったぞ、私もこのことをケアしていこう、チーム組んでいこう、牧師がケアし、また、この預言本当なのかな、この真理御言葉に照らし合わせて見ていこう、こういうふうに本当にみんなでこうチームになってですね、できる、あのイエス様はチームプレイヤーを探しているということなんで、隣の人にチームプレイヤーを探していますと言ってください。チームプレイヤーを探しています。はい、ありがとう。じゃあ一回戻ってください。はい、ということでですね、あの本当にこうイエス様が立てたこのシステムってすごいなと思って、あの本当に一人じゃできないようなこの働き、もうこの世の中は本当にピラミッドなので、この賢い人、偉い人、こう権力持ってる人がトップダウンなんですが、こうイエス様のこのキリストの体って本当に任命であって、もう全然この世の構造では理解できない、こう主のこの本当に役割、あなたもあなたもあなたも与えられているっていうこの賜物のことを感謝します。ではですね、あのパウロはですね、あの使徒でしたが、本当にこの、燃え立たせなさい、この賜物を燃え立たせて 諦めないでってこう手も手にこう励ましていました。なので私たちも本当にこの賜物、自分が持っている賜物をこうキリストの体のためにこうもっと燃え立たせたいなと思うんですが、ちょっとシェアリングの時間を持ちたいと思います。シェアしてほしいのは全然この5つのカテゴリーにこだわらないんですが、自分が自覚している賜物、例えば私はこれにもパッションあります、そしてこのことはねもう心騒ぐんですとか許せないんですっていうことも神様が与えた心の動きの一つなので、そういう自分が考えている、自覚している賜物、そしてそれを聞いたあの相手の方は あなたはこんなところがありますよって、その励ましてあげてください。こういうところ素晴らしいと思いますよっていうように賜物をちょっとお互いに励まし合ってほしいと思います。わかりますか？はい、ではお願いします。2、3人の方でよろしくお願いします。じゃあ3分ぐらいで切りますね。じゃあ、あと1、2分ぐらいなんですが、それぞれの賜物覚えておいてください。また最後に同じグループで祈り合いたいと思っていますので覚えておいてください。あ、やすきさんいいですか、一番端っこ立ってもらっていいですか。めん、感謝します。本当にじゃあ最後にあなたとチームになりたいですって言ってくれますか。あなたとチームになりたい、本当にあなたが欲しい、あなたが大切です。じゃあですね、ちょっと前見ていただいて、この、賜物っていうのは、成長のステップがあると思うんですね。で、これもちょっと5つにこう段階的に、まあ、今、ごめんなさい、身長で分けさせていただいたんですが、こうだんだん成長していくという過程なんですが、まず、ステップ1、これは、例えばじゃあ、予言の賜物を持っている人のステップで行くとします。まず、このステップ1の人は神様の声聞きたいなっていう植え替わき、そして神様の声だんだんこう聞いてこう行く、この聖霊様にこう促されているようなステップ1です。で、これは別に預言者になる召しがない人でも、もう聖霊様を受けた時もうみんなこのステップ1を通ると思います。だからみんなもうステップ1のところは聖霊様からもらってると思うので、私はこれだからこれはしないっていうことはなくて、全部イエス様の心をこうもらって分担してもらってるので、ステップ1、まずは神様の声聞きたいという上渇き、そしてだんだん神様の声を聞くことにこの賜物に忠実にやっていくと、ステップ2はだんだん他の人、特に近い人に対してもこの賜物が使われていくと思います。なので、まあ、ステップ2、例えばセイラちゃんがそのステップ2に行ってるとしたら、セイラちゃんと話した時なんかなんで知ってるのとか、本当なんかセイラちゃんと話したらすごいこう励まされるとか、そういう風にスモールグループの中でこの賜物っていうのがこう段階が上がってきます。そしてこの賜物に忠実に、あ、神様私もっと使ってくださいっていう風に忠実にこう成長していくと、まあ、ステップ3は、まあ、教会全体として祈ってもらうならあの人だよねっていう感じでこう認められていく。なのでだんだんとこの証明の領域に入っていくと思うんですが、神様の声聞いていきますし、本当に近い、こう、一人、二人、三人ぐらいじゃなくて、教会全体に対しての、この神様の言葉とか受け取りたいっていうふうに、こう、ステップが上がっていくと思います。そして、もうそれすごく忠実にやっていて、こう、上がっていくときに、ステップ4で、他のキリストの体を助けることができる。他のキリストの体に、の徳を高めるほどに、こう、レベルがこう上がっていくと思うんですね。ステップ4として言いました。なのでこの人は、あ、この賜物は本当に自分のためだけじゃなくて他の教会にも助けたいっていう風なこの愛の心、愛のレベルも一緒に上がっていくと思います。そしてもうステップ5まで行くと、預言者としてのこのタイトルがまあつくとしたら、ヘンリー・グルーバー先生のように本当に国々にこう国々に対しての預言者という風にこのステップ上がっていくと思うんですね。で、本当にこのステップ1、みんな聖霊様もらって、もうすべてのこの、心持ってると思うんですが、パウロがより求めなさいって、コリントで書いてるので、こう、ステップ上げていきたい。で、上げていきたい動機が本当に愛、主への愛、もうイエス様あなた愛してるので、もっと、 あなたのために使ってください。もっと人々に使いたいので私の賜物を成長させてください。っていう風にこう愛も一緒に上がっていくとキャラクターも一緒にこうレベルアップしていくと思います。で、ステップ3の人はステップ2の人、ステップ1の人助けることができますよね。で、なので本当にこのステップ3の人がステップ5の人を助けることはちょっと難しいんですけど、反対はできます。なので自分が通ってきたこのステップっていうのは、この人に、他の人に本当に助けと励ましを与えます。そして、まあ今日感じているのは、本当にこの成功したこと。もうここまでいったよ。次このパートだよ。っていう成功例だけじゃなくて、ここまで上がってくるのに通った痛み、そしてステップ2からステップ3までに行くに通った失敗、そしてでもその中でイエス様の愛によってここ本当に今 この領域行って他の人励ましてるんだよっていう、そのイエス様との愛のプロセス、それを本当にこのキリストの体にこう語るときに励まされます。このみんなが励まされます。なのでステップ1ステップ2だから他の人励ませないかっていうと、そうではなくて、もうみんなが本当にイエス様の心を持ってステップ1ステップ2の人が心からこの賜物を使いたいと思っている時に、そちら側の人もすごく励まされますよね、燃えますよね。なので本当にこのできないからやらないじゃなくて、信仰によって賜物はチャレンジしてみる。そうするともう自然となんかステップって上がっていってるっていうところがあると思います。じゃあはい、ありがとうございます。感謝します。はい、なので皆さんそれぞれステップ賜物があると思うので、本当にこれを私たちの教会は与えるっていう、もう明確なこの何ですかね、 DNA があって、受けるより与える方が幸いという精神で本当にこう使わしたい、与えたい、助けたいと願っている教会なので、この賜物が本当に自分のためだけじゃなくて、この他のキリストの体をこう立て上げて励まして助けられるように、そこまで主を本当に使ってくださいっていうこの教会でこうありたいなと 思います。じゃあちょっと誠司さんにバトンタッチしたいと思います。
はい、感謝します。お、忘れ物してるかな、大丈夫ですね。はい、なっちゃんがですね、本当に今、キリストの体について語ってくれましたけども、本当によく分かりやすくですね、説明してくださって、彼女は、教師の賜物があるんじゃないかなと僕は今感じたんですけれども、本当に皆さんそれぞれですね、そのキリストの体として、それぞれの役割、賜物ですね、これを改めて確認をすることができました。交わりの中で皆さん何かそれぞれですね、賜物を、発見することができたかなと思うんですけれども、少しですね、この今からの時間は私たちこの賛美チームの、キリストの体の中でのですね、役割と、このキリストの体と賛美っていうのは実はですね、密接に、関わっているんだということを少しシェアさせてもらって、そして最後にですね、先ほどのグループの中で、お互いにもう少しですね、神様からの、言葉をいただいて取りなし合うというですね、時間を持っていきたいと思います。はい、その前にですね、ちょっと証、プチ証になるんですけど、今週この賛美のですね、メッセージの準備をしている中で、火曜日に、なっちゃんたちとですね、賛美チームでシェアリングをしたんですけど、大体この賛美のアウトラインができましてですね、よしと、なんとなくこのメッセージが見えたぞということでですね、そういう時は一番危ないんですけど来ました。で、次の日のですね、水曜日なんですけど、なんと私はお仕事で、システムの管理をしているんですが、夕方頃に差し掛かった時にですね、ある重要なシステムの管理を私はしてたんですね。その時にある押してはいけないボタンを押してしまうんです。皆さんも一回は聞いたことがあるボタン絶対あると思うんですけど、削除ボタンというですねボタンなんですけど、皆さんも一回あると思いますね。多分あーみたいなことはあると思うんですけど、そのあーのものすごいやばいバージョンなんですが、今勤めている会社結構たくさんですね、グループ会社があるんですけど、それ全体に関わるシステムのデータがですね、過去1年遡って元に戻るというとんでもない、ことを私はその時にやらかしてしまってですね、 なんかエラー起きましたって黙ってればいいかもしれないんですけど、そういうわけにもいかず、私もその瞬間に雄たけびを上げましてですね、あーって言って周りの人がどうしたんやどうしたんやっていう風に言われたんですけど、実はやらかしましたつって、まあ、すぐに告白をして、で、まあ、そこからですね、まあ、なんとかリカバリーをしないといけないので、まあ管理をしてもらっているですね、さらに外部のシステム会社さんに連絡を取ったんですね。これバックアップで戻せますかね、無理ですって言われまして終わったとチーンってなりまして、で仕方がないから1年分ですね、まあ、こう何十社ってグループ会社があるんですが、それのデータを手で戻すという作業なんですが、私は夜の6時からじゃあやるかということで、とりあえず吉野家行って心落ち着けてご飯食べて、家に電話してですね、今日はもう帰れませんと、カクカクしかじかで、じゃあ、まあ、奥さんもですね、心よく今日は帰ってこなくてもいいよって言ってくれてですね、そこから、まあ、スタートしてですねやり始めたんですが、本当に、まあ、その日はですね、まあ、夜中というか、まあ、11時ぐらいにずっとやったんですけど、結局全然、まあ、間に合わなくって、まあ、どうしようかなということで帰ったんですね。で、まあ、その夜は心が騒いで眠れず、奥さんと話をしてたんですけど、まあ、一言言われまして、ね、あなたいつもこんな時どんな時でも賛美って言ってるでしょって言われて、で、あ、そうか、賛美をね本当に忘れちゃいけないなと思ったんですが、その晩はもうそんな心にもなれずですね、もう目ギラギラの状態でずっと朝を迎えたんですけど、で次の日また、まあ、会社に向かう時に、いかん、これ本当にねやっぱり神様に賛美礼拝しなきゃダメだなと思って、礼拝をしながらですね、主を助けてくださいと祈りながら会社に向かって、でその時に知恵を与えられたのはですね、本当に、まあ、自分一人ではどうしようもないから、もうみんなに謝って助けてもらいなさいということを示されて、一本一本ですね、そのグループ会社の管理者、助けてくれそうな人にこう電話をして、実はまあ僕の責任でということで、もう来られるだろうなと思ってですね、月初なんで、まあ、ちょうどこの10月の1日あたりだったんですけど、まあ決算だったんですね、決算のタイミングなんで一番忙しいタイミングだったので、絶対もうこれは怒られるわと思ったら、なんとですね、皆さん大塚さん大変ですね、できることがあったらやりますよっていうふうに、まあ、言ってくださってですね、なんと、一人でやるんだったらもう何日もかかっても治らないシステムが、その一日のうちにですね、なんと回復することができたということで、まあ、本当に主を崇めましたということで、まあ、ちょっと下かしなんですけれども、まあ、これがですね、キリストの今日の彼と何の関係があるのかということなんですが、実は先ほどなっちゃんがですね、まあ、説明してくださったその成長の段階っていうのは私たちそれぞれあるんですよね。で、成長の段階で、私たちは、まあ、とてもこの賛美をですね、本当に必要とする時が来ます。まあ、それをちょっとですね、この後話ができたらと思います。じゃあですね、今日の変わるかな、あ、はい、こちらの絵なんですが、多分初めて見る人が多いんじゃないかなと思うんですが、この絵はですね、もう何年も前です、多分コロナ禍ぐらいだったと思うんですけれども、賛美チームで、まあ、チームのですね、ビジョンをみんなで話してですね、求めていた時に、まあ、いろいろこう話しながら、アブさんがですね、こういうイメージかなっていうことで、アブさん画伯がですね、描いてくださったこの芸術的な構造図になっておるんですが、これ、ですね、私たちがまあこのチームのですね、ミッションを確認するときに、まあ、毎回ですね、振り返っている絵になるんですが、すごくね、たくさんの実は要素が散りばめられていまして、見るたびにまあいろんな発見があるんですね。で、今回ちょっと改めて全体像をですね、整理をし直しましたけれども、これの構造はですね、簡単に言うと、まあ、天から、一番上のところに天っていうのがですね、天からの、まあ、インプット、天から本当に私たちに神様の、ものが降り注いでくる。そして、この円の中ですね、教会の中のいろんなチームがあったりとか、もちろんは、小グループですね、セルとか人々がいますけれども、この中でですね、本当にいろんな働きが、その力を受けて循環をしていくわけですね。そして、世の中にそれが、向かっていってですね、アウトプットしていくというですね、大きい、そういう流れのもので構成をされています。で、私たち賛美チームの役割というところなんですが、これ一番、まあ、真ん中のこの円のところがですね、まあ、礼拝 を示していまして、この教会の中でですね、本当にこのミニストリーが進んでいったりとか、もしくは先ほど皆さんがですね、気づくことができたそれぞれ個人の、賜物をですね、それが本当にですね活性化していてですね、もしくはまだこう賜物が気づいていないとか思って隠されている賜物をですね発見したりとか、それこそ敵に奪われている賜物っていうのをですね取り返していくために、本当にこの礼拝の中でですね、主からの啓示を受け取り、主からの力を受け取って、いきたいというところですね。ここは本当に賛美チームが担っているところかなと思います。はい。で、さっきね、本当に牧師の役割っていうふうになっちゃん言ってくれましたけれども、本当にまだね、教会に来たばっかりの人にとっては、主からの福音の良い知らせですね、これが本当に必要です。そして、一緒にこう賛美をしながら、慰めを受け取ったりとか、本当にこの癒しをですね受け取っていったりとか、そしてこの賛美を通して聖書の、言葉がですね、本当にこう柔らかい食べ物となって必要な、栄養となっていくということですね。また本当にその困難な状況にある方々、私もさっき証しをしましたけれども、本当に今とても賛美できるような状況じゃない、これはもうそれぞれですね、本当にもう、私はこれ今2日ぐらいの話でしたけれども、長期間にわたってずっとね本当に背負っていたりとか、本当にこう神様に向かえない状況、そういうことをですね抱えておられる方々もいると思うんですけれども、本当にでもその経験を通して、よりこう信仰が、立ち上がっていくためにですね、本当に神様を通されていることもありますけれども、でもその中でこの礼拝とかまた賛美を通してですね、本当にこの奇跡を受け取って、また、信仰が立ち上がっていって、神様の、ミニストリーですね、これが外に向かっていくところですけれども、そこに生きていくための、準備が本当になされていくと思います。はい。そしてですね、今日、これちょっと簡単にやったんですけれども、今賛美チームがですね手助けできるのが、やっぱり皆さんが神様の声を本当に受け取っていってほしいなと思うんですね。さっき、お互いですね励まし合ったと思うんですけれども、それぞれですね、私たちが与えられている賜物っていうのはチームでやっぱり立て上げていく必要があります。キリストの体 でそのためにはですね、やっぱり人間の愛だけではとても難しいんですよね。神様から本当に愛を受け取って、神様からの聖霊様の啓示を受け取って、お互いに励ましていく必要があると思います。ですからですね、ちょっと今からですねその時間を、持っていきたいと思いますので、もう一度ですねさっきのグループに、戻ってもらってですね、じゃあ祈りちゃんちょっとピアノを、お互いに祈り合う時間を持ちたいと思うんですね。はい。賛美の中で、神様から言葉を受け取ってですね、本当にお互いに取りなしの祈りをする、さっきの賜物をですね本当に、用いられていくように、お祈りをする時間を持っていきたいと思います。はい。ちょっと早口で言ってしまったのですいません。はい。 OK ですかね。もう一度説明しますね。今グループで分かれました。はい。そしてさっきですね、交わりの中でお互いの賜物の発見をしたと思います。はい。で、今から賛美をするので、それぞれですね神様からの言葉を受け取って、取りなしですね、取りなし祈り合う時間持ちたいと思いますので、はい。少しじゃあ時間を持っていきたいと思います。じゃあちょっと皆さんですね、目をつぶっていただいて、しばらく主に心を向けていきましょう。でお祈りいたします。イエス様、感謝をいたします。本当に今日あなたを通して、私たちのこの賜物が、本当にたくさんの賜物を与えられていることを、受け取ることができたことを感謝をいたします。今からそれぞれ本当に、チームとして、この世の中にあって、本当に使わされていくために、この賜物の、ためにお互い祈り合う時間を持っていきますから、主よどうぞ本当に今あなたからの励ましの言葉を、受け取ることができるように、どうぞ導いてください。 じゃあしばらくですね、ちょっと時間を置きますので、それぞれ神様に心を向けてくださって、お互いのためにですね、相手のためにですね、今神様がどのように、語っておられるかっていうのを少し聞く時間を持ってみましょう。祈りの形でもいいです、言葉にしてもいいですから、自由にですね、お互いに励ましの言葉や祈りを、掛け合っていきましょう。
めん感謝します、本当にこのイエス様の声をもっとこう聞いていく、成長して、本当にこのキリストの体をこう立て上げていきたいなというふうに今思いました。感謝します。アメン。はい、じゃあ戻ってください。じゃあ最後祈りたいと思うんですが、これ考えてた時に、本当にこの私たちの津田キリスト教会のこの歴史、そして DNA っていうものを、またビジョンっていうものを本当に考えました。私たちの教会がこの大きいキリストの体のこの全体の中のこの一部として、どういう役割を主をしてほしいと思ってるんですかっていうふうにこう問う9ヶ月間でもありました。そしてですね、本当にこの津田キリスト教会のあのビジョンは、イザヤ27の、6のところ、時が来ればヤコブは根を張り、イスラエルは芽を出し花を咲かせ、世界の表に身を満たすということで、本当に初めからこの教会のもう土台となる、礎石となる部分が本当に世界に目向けられていること、そして本当にこの根を張って、この土台の部分、芽を出して花を咲かせて、そして世界へ影響していくっていうこと、そのイメージもまた新しく与えられました。そしてそれに応答して、本当に津田から世界へ、世界から津田へっていう、このキャッチコピー、阿部先生がこう津田に来た時に与えられたそうなんですが、本当にこのキリストの体として、この自分たちの教会のことだけじゃなくて、他の教会のこと考えたいっていう、そう協力したいっていう、この使徒のパッションが、この本当に情熱が阿部先生の中にもあると思うんですが、それは私たちの教会に置かれたこの御言葉の土台から、それがなっていると思います。そして本当に浜崎先生が、浜崎先生と七井先生がこの来てくれましたが、本当に浜崎先生と話すと、だんだんとこの心が伝道にこう向いていくんですよね。私すごい自分は弱いなと思っているんですが、イエスに出会うバイブルトークということで、本当に未信者の方にっていう、その私たちのこの体に、もっと知りたかったもの、本当に他のキリストの体から、このまた新しい伝道のパッションみたいなものを、増木先生ご夫妻から今受けているような感じがします。そして本当にこれが同じ賜物の人たちだけじゃなくて、違う賜物の人たち、本当にそれを援助する人、軟骨の働きする人、捧げる人たち、すべてが一つとなって、そしてキリストの体の栄光を表していくこと、そしてなぜこんなに いろんな世代がいるのか、本当にこのいろんな世代通して私たちの愛のキャラクター練られて、そして本当にいろんな世代通して神様の栄光を表されていく、そのような本当に神様イエス様がこのこう定めたシステムって本当にすごいなと思って、このエペソ書本当に主の恵み褒めたたえました。もう一度私たちもこのビジョンに立ち返って、私たちは本当にこの与えていく、使わせていく、人々ここで訓練して励まして、そしてこう送っていく、そういうあのターミナル教会を目指しているとホームページに書いているので、あのそういうビジョンに本当に立ち返って一人一人の賜物を励ましたいと思います。アメン。はい、じゃあ賛美チームにお返しします。